皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、3月18日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、時代はますます横にです。縦横という話がよくありますけども、本当に今いろんなところで横につながって組織を作るということが非常に活発になってきていますね。千葉県の、熊谷市長の、対談をネットに載せてありますけども、アプリを使ってですね、市民が直接、行政とコンタクトして、で、まあ、要望を伝えるだけではなくて、市民同士もその場で話をしながら、まあ、行政、あるいはその政治の方向性を決めることができる。まあ、そういうシステムをこう作ってるわけですね。まあ、こうなってくると、議員なんかもですね、いらないって話になってくるわけでありまして、まあ、ですから、議員の仕事はもっと大きな話になりますね。小さい細々とした陳情事っていうのは、それはまあ、市民が自分たちでやるんだと。いうことになってきますから、まあ非常に大きな変化がそこには起きてるんだと言っていいと思うんですね。で、まあ政治までこんな風に変わってきておりますんで、やっぱり世の中全体はますますそういう横なんですね。まあ縦と横っていうのは、まあ抽象的な言い方なんですけども、本当に大きく違うところがいろいろあるわけですね。縦の基本っていうのは、一番上の人が政策与奪の権利を全部持ってるということですね。ですから、まあ、会社の中で、例えば横型組織とか言ってもですね、まあ、結局会社に奴隷のように使われている間はですね、それどこまで行っても縦型組織なんですね。あるいはこの、まあ、政治の、なんて言いましょうか、利権構造、業界の利権構造の中にいれば、まあ、それはどこまで行ってもですね、縦型という形になります。で、この縦はやっぱどこでも衰退してるんですね。もともとこのバラバラなものを集めてきて一つの力にすれば、より大きな仕事ができる、より利益が出るという、まあ、いい意味での調整をしようということで、どんどん縦の構造っていうのは複雑になっていくわけですね。それは戦時経済体制という名前で、まあ、言われる、この、もう終わりました昭和の時代のですね、一つの姿だったと言っても私はいいと思うんですね。明治大正は決してそんな縦型ではなくて、いろんな財閥もありましたし、一匹狼的な経営者もたくさんいましたんで、まあ、それはむしろ横型って言えば横型なんですね。しかし、昭和になりまして、昭和恐慌の後ですね、まあこの時に経済と政治を整理することになって、まあ、官僚体制だとか、あるいは一つの、大きな、ピラミッドをみんなで作って、その調整によって物事を動かすと、組織によって物事を動かすということが、まあ、昭和の中心になってきます。まあ、昭和天皇の、実録読んでましても、昭和天皇っていうのは、とにかく組織を大事にする人でしたね。横からいろんな話を聞いたりしない。だから、例えば高松の宮なんかですね、どうも陛下は、本当の戦況を知らないんじゃないかと、直接のこの、役職者以外から話を聞こうとしないということに随分苛立ちを示していた様子が、まあ、記録なんかにも残ってますけども、まあ、昭和ってそういう時代ですね。この組織の縦のラインで物事をやっていた。だからそれは、まあ、戦時経済体制のその前に大恐慌収拾のための、まあ、一つのやり方だったんですね。大恐慌収拾するために、そうやって雇用も確保し、生産も確保するということで始まりまして、それが、いわゆる総力戦、国家総動員体制の中で一つの経済システムとしても固まった。で、戦後になって、アメリカ軍もこれ上手に使うわけですね。官僚体制の、まあ、縦の系列は上手に使いまして、これが高度成長以降も続いたわけでありますね。一旦これが平成になって緩んだかに見えたんですが、金融ビッグバンが始まった後は、今度また、逆の意味での統制が効くわけですね。それまでの本当に日本を良くするための統制ではなくて、金を締め上げられての金での統制ですね。 ひたすらその利権としての統制が、残りまして、まあこれが結局、まあこの辺でそろそろもう金も尽きてきちゃって、終わりになってきたということであります。だからこの今盾といってもですね、なんかそこにダイナミックなものを感じてる人ってほとんどいないんじゃないかと思うんですね。これが50年ぐらい前になりますと、横に組もうったってなんか6、7の間しなくてですね、やっぱりこう縦に組んでいかないと、なんかいい仕事はできない、時代を変える仕事は縦でないとできないという時代があったんですね。まあですからもう本当にこの50年ぐらいで縦から横に大きくその組織の動かし方は変わったと思いますね。だからまあその世界の動き方もそうなんですね。アメリカとソ連という2極があって、それぞれが縦でやってたのがもうそれがダメで、アメリカなんかもうしゃかりきになってですね、脅かしで金とそれから戦争で脅かしでですね、世界を自分の下に入れようとしてますが、もうそれができなくなってるわけですね。でしかしこのまあ横の世界というのはですね、一人一人が自立してないとダメでありますから、なかなかその縦の中でどっぷりとした人たちにはできないわけでありまして、その混乱がですね、まあ、政治、経済、外交、金融の混乱として今こう広がってんじゃないかなと思うんですね。ドルなんかについてもですね、まああれがで、ね、世界をこう運営しようとアメリカは思ってきたわけですね。でもこれはなかなか難しいですね、もうこうなってくるとね。例えば中国が作ったアジアなんとか銀行、インフラ投資銀行ですか、いうものがありますね。あんなだってその、そもそも資金がないんじゃないかと思うんですね。資金がない銀行を作ってどうするのかと思うんですが、まあ意欲はありますわね。まあそれそのものは別にそれでいいと思うんですけども、あれにイギリスが真っ先に入るって言い出したわけですね。で、ウクライナ問題でもイギリスはアメリカと距離を置いたわけであります。金も出しません、人も出しません、武器も出しませんというようなことをイギリスは言うわけですね。アメリカとイギリスの間がぐっと開きましたね。確かあれは1971年のニクソンショック前夜がそうだったと思います。ニクソンショック前夜というのはヨーロッパ各国がアメリカに預けてありますゴールドをですね、全部自分の国に持って帰ろうとしたわけですね。そもそもこの第二次世界大戦の終わる前にですね、まあこれでアメリカの勝ちであることは見えたと、数十国の負けはもう見えてましたから、その後の戦後経営どうするかって話になって、国際決済通貨をどうするかって話になるわけですね。もともとそのケインズというまあイギリスの大蔵大臣は国際通貨を発行しようと言ったんですね。でそれは非常に高尚な考え方であったわけでありますが、その実態がなかったわけであります。イギリス自身がまあ、ヒトラーからものすごい空爆を受けまして、国がガタガタになってしまっていましたから、イギリスにその力はない。じゃあ大英帝国の力はって言いましたら、アジアなんか日本がいろいろ手を回してどんどん独立させていきましたから、もうそういう、大英帝国の力もないということで、結局はアメリカのドルを使うことになるわけですね。アメリカ国内でドル使うだけなら別にアメリカの、その紙幣だけでもいい。でもそれもですね、大恐慌なんてことになるとアメリカ人もドルを手放して金に打感いたしますから、まあこれもなかなか際どいんですが、まあ世界ということになると、やはりなんか紙だけではダメなんで、紙の後ろに金をつけたわけですね。それがその、1オンス35ドルですか、ブレトンウッズ体制ということで、ゴールドは、アメリカの通貨のですね、そして世界通貨の、ドルという世界通貨ですね、国外ドルの、まあ、裏打ちとなったわけです。で、これを、ヨーロッパ各国がどんどんどんどん持って帰っていきまして、打感の要求して金にして持って帰っていくんですが、最後にイギリスがですね、確かアメリカに打感を迫るんですよね。ついにイギリスまでですね、金をよこせと言い出すわけであります。まあもともとですね、ポンドとドルの戦いっていうのはものすごく深いものがありまして、19世紀は全部ポンド決済ですね。で、20世紀になって2度の世界大戦があって、まあ言ってみれば、イギリスが墓穴を掘る形でですね、ポンドを自滅させちゃって、で、ドルにその、決済通貨移行するということをやったわけでありまして、まあもともといろんな思いもあったんでしょうけども、イギリスがとにかく金をよこせと言ってきた。まあかなりまとまった額を。それでこれは大変だっつんで、ニクソンがですね、当時のニクソン大統領が、週末ですね、 ごく一部の関係者を集めて金とドルの交換停止というすごい政策を発表するわけであります。輸入課徴金を課すとかですね、まあ、これがニクソンショックでありまして、だからこの最後引き金引いたのはイギリスとアメリカがこう離反したところなんですよね、うん、なんか今回それを見てると、非常にこの怪しげな雰囲気を感じますね。イギリス最近静かですよね。まあスコットランド独立の話もあるし、EU から出ようという話もあるし、でも金融についてはもう世界中どの国でもですね、非常に厳しく投機を規制しておりますから、イギリスの銀行もですね、世界中でいろいろ行動するってことはできない。香港上海銀行なんかですね、あれまあ香港でやってたわけですが、それはなかなか難しい立場に立ってんじゃないんでしょうかね。中国の助けを借りないと香港上海銀行も難しいという局面になってんじゃないんでしょうかね。そうなってくると、まあやっぱりこのアメリカにくっついてるとですね、まあ物事不便になるばっかで、でいいことないと。でずっと横にこう流れてって、まあ中国となんかやる機会があれば中国に行くし、ロシアとやる機会があればロシアに行くと。まあこんな感じでずっと横に流れてったっていうのが今の姿なんじゃないんでしょうかね。でもまあこういうその、なんか一つ新しい局ができたから、新しい派遣ができたからそっちに移るっていうような形での移動ではなくてですね。まあみんな溶けてきちゃったわけですよ。中国だってもうずっと経済は縮小して、で結局権力闘争だけやってるわけですから、それはあの90年代の日本と同じでこの後パニック起きるわけですね。パニック起きて政治が壊れちゃうわけで。まあそれはもう時間の問題なんですけども、結局だからそういうその世界しかないわけで、だからまあ今の世界を見てると横だと言ってもですね、今までのこの、まあなんて言うんでしょうかね、縦型組織である政府、中国共産党もそうですが、まあ典型的な縦型組織ですよね。縦型組織の代表者同士が横に組もうっていうのは、そもそもやっぱり無理なんですよね。これはすごく重要なことで、巨大な一つのピラミッドが壊れたから、その中のサブ組織、小さなピラミッドの大将同士が横に組もうと言っても、今度その小さなピラミッドの中がぐずぐずになっちゃって、中がこう、エキスが抜けちゃうわけですね。こうするとその形ばかりですね、なんかピラミッドを横で組もうと思っても始まんないわけですよ。日本で言えばですね、農業団体もそうだし、いろんな利権団体が中空洞化してますね。だからその利権団体のトップが、なんかいろんな規制緩和の話で合意しても、全然下がついてこないわけで、ね。だから本当なんかこう、縦型同士のトップによる、横の連携っていうのは、今、どんどんその無力化しつつあるんですね。やっぱり、本物の横型でなきゃダメですね。本物の横型ってことになると、これはなかなか、大変でありまして、自分の、なんていうのかな、想念、自分が求める理念、まあ、こういうものをしっかり持って、これに合う人たちと、まあ、丁寧に結んでいくという、まあ、そういう世界になります。だからこの一時的にですね、なんかこの広く大きく結ぼうとしてお金をまいたりということがほとんど意味をなさなくなりますね。あるいはマスマーケティングというものが意味をなさなくなっていくんで、ここは少し丁寧にやらなければいけないんですね。だからその仕事の仕方がですね、全然違ってきます。まあそうやってその一旦全部溶けちゃった後ですね、しばらくまあするとこの横型で新しい仲間が見つかって、その仲間同士がね、さらにこの共同体として進化していきますから、共同体として進化していけばですね、それは新しい、まあそのチームとして、そのチームの代表者同士が話をすれば物事がうまくいくということも、まあそれはあり得るわけでありますが、それはちょっと時間がかかるわけですね。少なくとも今までの縦型の20世紀型の旧来型の組織のリーダーが横に組もうと思っても、下がついてこないから、これは溶けちゃうという。まあそんな感じじゃないでしょうかね。その辺の右往左往が今かなり、広がっていて、だから同じ横と言っていても、縦の延長での横と本物の横では、だいぶそこで姿が違いますね。で、例えばその本当の話、世の中で起きている話をこう素直に受けようと思うと、まあそれは横でないと受けられないですよね。縦の縛りがあったらその本当の話聞いた瞬間にもうなんか元気なくなるし、そしてこの自己否定につながっちゃいますから、まあ縦の話は聞くことができないわけですね。で、そうなるとやっぱりこの 気がついたらですね、浦島太郎になっていて、全然時代が発想と違っていたということになっちゃうわけであります。まあ、今、世界の中でですね、例えば、戦争がこれだけどんどんこう広がってるんですけども、いわゆるその、軍隊、正規の軍隊というのは、どこでも結構冷静なんですね。戦争屋をどんどん広げて行こうと、アメリカしておりまして、だからアメリカの戦争屋と日本の安倍政権、それから、イスラエルのネタニヤフ首相、まあ、この辺が今悪の枢軸なわけですけども、まあ、これもしかしですね、まあ、横にこの枢軸を組んで、まあ、戦争利権を広げようとしてるんですが、軍隊は動いてる様子ないですよね。やっぱ軍隊は非常に冷静でありまして、そういうものに組みしようとしていない。で、軍隊から出ちゃった人たち、あるいはその、軍隊じゃ金が儲からないから、もっと自分たちやろうという人たちがですね、まあ、この横の戦争屋の連携やってるわけでありまして、まあ、だから、今やこの、なんていうんですかね、何でもとにかく金で動こうという人たちは、割と自由に横に動いてるんですよね。まあ、これが良い悪いというものを抜きにしましてね、結局金ってそういう力を持ってまして、とにかく金が儲かると思えば、まあ、どこでも横に繋がっちゃうみたいな人たちは、すごく多いですね。悪いことでも何でもとにかく金さえ儲かればという、まあ、それはそういう人たちの価値観なんですけども、まあ、そういう人たちが結構いて、一方軍隊なんてのは本当の怖さ知ってますから、やっぱその辺は、まあ、すっかりちょっと背を引いたなと、金儲けのための戦争や傭兵やとか、あるいはなんかその武器やとか、まあ、この連中とは線を引いたなっていうふうに、ま、見てて思いますね。だからやっぱりこう、昔の総力戦みたいな戦争にはならないですね。国家総動員みたいなことになるってことはないわけでありまして、もうそういうなんか、盾で全部囲い込んで、一つの方向に向けるっていう、そういう権力は、もはやこれ存在しないんじゃないでしょうかね。で、経済の横の連携っていうのもそうなんですね。結局なんかその、グローバリゼーションなんて言ってても、日本もそうですが、よく見るとわかりますが、グローバリゼーションなんて言ってる会社、結構補助金もらってる会社ですよね。会社が随分大きくなっちゃって、補助金もらってて、で、その、リストラするにも補助金もらって、工場を出すにも補助金もらって、研究開発にも補助金もらって、グローバリゼーションってなんか典型的な横のように見えるんだけども、あれ典型的に縦の会社なんですよね。補助金もらう、税金食べることが、仕事の中心になっちゃってますから、まずその金をもらう、税金もらうというところから始まりますので、やっぱそれは間違いなく縦の系列なんですね。だから根本的に矛盾抱えてるんですよね。世界は横に広がっている。いいものは世界中どこでも行く。ところがやってる企業は、グローバリゼーションと言いながら、横のようなふりして、実は全部縦なんですね。思いっきり縦で、こう抑圧しながらこの会社を運営してますから、それは矛盾の塊になってですね、それはなんか競争力を落ちていくのは当たり前なんですよね。だからやっぱりこれ本物のグローバリゼーションということになると、まあ、例えばその明治の頃の財界人みたいなもんじゃないですかね。もう自分でとにかく、まあ、ドンキホーテと言われようが何だろうが、こう世界に出ていく。リスクがあったってそれは出ていくと。まあ、こういうたくましい人が出てきて初めて本物の横になっていくわけですね。だからまあ、その偽の横と本物の横っていうのは日本なんかでも相当今明確にそれなってんじゃないんでしょうかね。あとやっぱり横というのは、その今までの職域だとか、あるいはその年齢とか超えるっていうのはすごく大きいですよね。今度選挙権が18歳になるわけですね。あれはまあとにかく徴兵制にしたときにですね、若い人たちにも徴兵の自分の意識高めようって言うんで18歳にって話は昔があるわけで、まあ、そう考えている自民党連中も、まあ、いるとは思うんですけども、しかしまあこんな状況ですから、今申し上げましたようにですね、正規の軍隊みたいなのができないわけでありまして、あれはだけどなんか新しい風を呼び起こすんじゃないですかね。大正9年でしたっけ、普通選挙をやりまして、その時は男性だけですよね。で昭和20年の敗戦の後、女性も選挙に参加するようになって、で今度18歳になってくると。どんどんどんどんこの選挙する人って増えてくるわけですね。で、それがなんかいいか悪いかって、まあいろんな議論はあるんですけども、しかしいいも悪いもとにかく皆さんに権利があった方がいいですからね。で、まあそういうふうになってくると、本当にこの若い人の価値観っていうのは、どんどん政治に反映させやすくなりますね。企業の経営だってそうですね。 そうなってくると、やっぱりそこには新しい政治のツールがいるわけでありまして、千葉レポみたいなものも含めてね、やっぱり政治の力学が変わってくるわけですよね。だからこの時代の変わり目にやっぱりこうやって政治も変わっていくってのは面白いことだなと思ってまして、まあ本当に、どこ見てもですね、こうやって横のものが広がっていくわけですね。本物の横というのは大変なようだけども、実はその世界知ってしまったらすごく楽しい世界ですから、まあ皆さんもですね、よく考えてみていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、時代はますます横にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。Thank you.